アダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。
ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華、韓国料理、エスニックなどバラエティ豊かな13店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子供たちのために全日本教職員連盟。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiba Studio.
88.5 Rainbow Town FM
Now on air.
Rainbow
みなさま、こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手は
シュースコフランスこと
スグル1号です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃ噛んじゃいました。
大丈夫です、僕も噛みました。いやちょっと悲しいお知らせがありまして。
え、何ですか？
ですね、私の今住んでる近くの、はい、結構お気に入りだった、カフェみたいなところがあったんですね、
はいはいはい、
カフェって言いますか、軽食屋さんみたいな、
はい、
そこがですね、コロナの影響で潰れてしまいまして。
悲しい。
でもう悲しいって、もう先月の話だったんですけどそれでね、先週ちょっとなんか工事やってたんで、
はいはいはい、
またなんかやるのかな、ひょっとしたらコロナ明けたし何か店主さんが戻ってきてくれるのかなって思ったら、なんとそこが、タピオカ屋さんが出ちゃいまして
まだまだ根強い。
うっそ、タピオカってもうブーム終わったんじゃねえのっていうふうに思って、それめっちゃびっくりしたんですけど、どうなんですか、その女子の、流行にすごいね悟そうなスグル何号さんでしたっけ？1号さん、
はい、まだそのネタ引っ張りますか？
引っ張るよ、うん、その辺どんどんタピオカってブームやってんですか？
いやでも好きですよ私。結構ウーバーイーツとかで、うんうんうん、自宅でこう注文とかできるようにもなったので、結構気軽に注文できたりもするんですけど、今新しいブームが来そうなんじゃないかなっていうものが一つあるんですよ。
タピオカの次に
かなっていう。
それは一体どういったもので
、はい、タピルよりもスートロって言われる。
スートロ、
スートロと言われる。
スートロ、
はい、
なんですか？スートロ、トロですか？
え、ちょっと違うんですよ。
違うの？
これトロロ飯らしくて。
え、
タピオカみたいにこうトロロ飯を吸うっていう。
はい
そうなんですよ。三重県の古門町っていうところで、うん、自然薯がすごく有名で、
うんうん、
そのチャチャっていうお店が、うん、そのテイクアウト用でこのスートロっていうものを、コロナ渦でこう負けないっていうことで、伝統料理のこのものをね、
うん、
タピオカみたいに吸うっていう。
そのトロロとあとお米が入ってるってこと？
お米じゃなくて、うん、このプチプチ感が強いもち麦を使用してるらしいです。
へ
ー。で、しかもトッピングに海苔とたくあん、
海苔 とたくあん
を海苔とたくあんで食べれるらしいですよ。
いやなんかそれブームだったらすごいね。
もし三重県からどんどんどん東京に来るかもしれないですよ。
あじゃあ俺ちょっとリアルの友人に三重の人間いるから今度あのこっちに送ってもらうように頼んでみるわ。
本当ですか、ぜひぜひ。ちょっとさあ後で、この感想を聞かせてください。
はい、
はい、それではナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp、info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントを紹介しています。本日のゲストは書籍神武天皇実在論を編集されましたハート出版の西山義彦様です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや本日もなんて言いますか、夏らしいといえば夏らしい、梅雨らしいといえば梅雨らしい、もうすっごく暑い日ですけども、おいでいただいて本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
ではよろしくお願いします。では早速ですけども、はい、まず、ハート出版様は一体どのような出版社なのかの、ご説明いただいてもよろしいですか。
はい、弊社今年で創業34周年になります。
はい、
ジャンルとしては、児童書、健康書、動物もの、教育書、実用書、精神世界、スピリチュアルもの、そして今回紹介していただく、戦争や歴史ものって幅広いジャンルを手掛けております。
すっごい広いです
よ。広いですね。
その場その場に応じてなんて言えば、空き家的なところをこうついていく感じで出版ジャンルをやっております。
なるほど。
で会社の代表作としてはですね、ちょうど創業時期に出た童話飛べない蛍っていうのがちょっと話題になりまして、はい、こちらの方が、一応弊社の代名詞的な扱いになってるんですけれど、その他にも、犬や猫の実話を元にした童話でも読者の方に知っていただくことが多いです。
あ、なるほどなるほど。
ただ最近はですね、今回の取り上げていただいた本のようなジャンル、戦争は歴史認識ものっていうのが多くなってますね。
おー、なるほど、ありがとうございます。では、そういったハート出版様の中で、西山さん自身は今までどんな本を担当していられましたか。
先ほど、ジャンルをこうつらつらと並べさせていただいたんですけど、はい、それを、状況によって手広くやらせていただいてまして、
そうなんですね。
ただ最近はですね、一応なと個人的な特徴としては、はい、戦前戦中 の、 教科書の復刻。
教科書、
教科書、
戦前の教科書、
ね、あれですよね。結構僕も高校とか大学でかじった程度ですけども、はい、戦後って結構その GHQ が、当時の GHQ の方たちがその日本の教科書についていろいろバッテンってやったり、
そうですね、
やったりって
こう、まさしくその墨を塗られた教科書を、はい、端からやっていこうみたいな、そういう感じで、
へー、
去年に所得化国試 今でいうと日本史ですね、はいはい、の教科書出させてもらって、うん、でまあ、4月、今年の4月に初等科修士、
はいはい、
今でいう道徳の教科書を出しました。で、まあ、今後そういったのをちょっと続けていこういきたいなと思っております。
なるほど。
墨塗りとかって情報データとかあるんですか、昔のものとかも。
ありますね。要するに墨塗られてない原書がそのまま残ってたりするんで。
残ってるんですね。
あとは、うん、復刻したそれをそのまま復刻した、まあ、戦後復刻した出版社があって、はいはい、まあ、それを取り寄せてっていう、まあ、著作権ないですからね教科書
なるほど
なるほどなるほどなるほど、
まあ、そういったところで、うん、空き家というのは空き家なんです
よ。でも結構興味深いですね。ちょっと後で調べさせていただきます。
はい、ぜひお送りいたします。
ありがとうございます。
道徳とかね、どういうこと言ってるのか気になります、ね。
意外とだから例えば軍国主義とかなんとかってこう批判されること多いですけど、
うん、
まあそんなにこう極端に戦争を万歳とかっていう感じではないですよ。
おお、なんかそういうところも踏まえて、
そうですね。
ぜひ一度読ませていただきます。
ありがとうございます。
は
い、
では本題に移ってまいりますけども、はい、本日の、紹介させていただきます書籍、神武天皇実在論についてですけども、
はい、
こちらの本ですね、すごい、まずどういったきっかけで出版に至ったんでしょうか。
まあ、ご存知の通り、去年の5月に、はい、両替わり、要するに言語が変わりまして、
はい、
令和になって、
はい、
でまあ、国民の皆さんは天皇っていう存在に対する関心ってすごく高くなったと思うんですよ。
そうですよね。確かに平成のうちに、まあ、生前退位をなされるっていう話が出てからもうずっとそれについての関心も高かったですね。
そうですね、まあ、そんな中で、まあ、ちょうど国民がその天皇っていう存在を意識してくださるようになったんで、
うんうん、
まあ、そんな折に評論家でジャーナリスト の, 宮崎雅弘さんから、
はい、
まあ、こういう本があるんだけどちょっとお宅で復刻してみないかいというご提案いただきまして、
うんうんうん、
まあ弊社としても、まあ、天皇原点というのは、まあ、日本の原点と言えるんじゃないかと考えていたので、
うんうんうん、
まあ、このタイミングで、まあ、神武天皇、まあ、初代ですね、
はい、
神武天皇に関する本を出すのは、まあ、意義があるんじゃないかなと思って、
うんうん、なるほどな。ということはあれですよね、この本は過去に何回か復刻をしたことがあるということ
ですね。一番最初に出たのが昭和46年、50年ちょっと前、50年弱前、
結構
前です、ね、
今とは世情も何もかも違う頃ですね。ですね、
まあ、いわゆる進歩的文化人と呼ばれている人たちが、
はい、
まあ、いわゆるこう天皇に対する批判的な論調を、
はい、今よりも結構強かった。
そうですね、で今は逆にその寄り戻しで、まあ、割とそういうのを、まあ、いわゆる天皇っていうことに対しても、まあ、受け入れられやすい土壌ができてきたんじゃないかなって、っていうのも、まあ、会社の中で、まあ、そういう実感があって、
はいはい、
それで、まあ、こういった本が読者の方々に受け入れられやすいんじゃないか当時より、
うんうんうん、
ということで、まあ、出版企画として出させていただくことになって、
はい、
まあ、ご提案いただいた宮崎さんには解説を端末にお願いいたしました。
なるほど、ありがとうございます。では、そんな経緯で今回出版になりました神武天皇実在論についてなんですけども、はい、では具体的に、まあ、内容の紹介の方に移っていきたいと思いますけども、はい、一体どういった内容なのか改めてご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、今の、まあ、歴史学会、まあ、教科書なんかでもそうですけど、まあ、神武天皇って名前は出てきませんし、
出てこないですよね。
まあ、日本書紀とか古事記の中でもその神話っていう部分ってはもう 嘘なんじゃないかっていうそういうのような扱いをされてると。そんな中で、まあ、神武天皇では神武天皇なんかいるわけないよっていうそういうふうに言ってると思ってらっしゃる方も少なからずいらっしゃると。でそんな中で、まあ神武天皇ってのは実際にいたんじゃないか、まあ、いたであるっていうことで結論を導き出すためにいろいろとその本来本業小説家である林房夫さんっていう方が、
はい、
まあ自分でそのフィールドワーク調べたり文献当たったりして調べて、まあ、導き出すといった内容です。
はあ、それは結構その何ですか、今の時代だったらもう当然今こうやって復刻している受け入れられている土壌はあると思いますけども、はい、その50年ぐらい前ですよね。
そうですね、
当時最初出たのが。
そうですね、
すっごい言い方はあれですけども、すごいこう いろんな意味で反響はあったんじゃないですかね。
まあ、大騒ぎになったって聞いてます。
そうですよね。
まあ、賛否両論って聞きますけど、まあ、日の方が多かったんじゃないですかね。うん、ただ本自体はすごく非常によく売れたようなので、まあ、そういう意味では良かったんじゃないかと思うんですけれど。
なるほど。でもそうですね、この僕が結構いろいろ聞きなったのがその林久夫さん、はい、著者の方が、はい、その今取材をしていったというふうにおっしゃってましたけども、はい、具体的に今どういった取材の取り方をしていたんでしょうか。
はい、今回その本の中で取り上げられている、はい、まあ、古文書ですね、大きく取り上げられているのが藤子文書という本と、はい、あと上津文という本なんですけれど、はい、まあ、まずこの藤子文書という本は静岡 その富士山麓に住んでいる宮下さんというその神主の一族があるんですが、こちらの方の方のお家に所蔵されてて、まあまあ、林久夫さんがわざわざそちらに足を運んでその、まあ、倉庫というかそこから本を取り出して中を見せてもらってみたいな、で実際にその、お話を、まあ、その宮下さんのお話を聞いてっていう形で、うん、本と書いてます。
あ、本当にも現地まで行かれて、
現地まで行ってますね。
すごい
すごいですね。でも藤子古文書というのもその僕も一回なんか聞いたことが ありまして、はい、ただ結構あれですよね、そのいわゆる偽書っていうふうに言われているジャンルではあるっていう。
そうなんですね、うん、ただ、まあ、偽書って、まあ、一口に言いますけど、はい、まあまあ、もちろん実際にその証拠がない、信憑性が薄いっていう理由で、まあ、歴史学会の中では偽書って扱われてるんですけれど、はい、まあ、なんていうの、必ずしもね、その書いてあることっていうと、はい、書いてあることっていうのがその全部ゼロから書き起こしたわけじゃなくて、何らかのその書き起こすだけのきっかけ理由があったんじゃないかと、はい、だから頭ごなしに全部ひっくるめてその偽証偽物だって断言しちゃうのは、まあ、ちょっと危険なんじゃないかな、危険なんじゃないかっていうか、まあ、
ちょっと考えが止まりすぎじゃないかっていう。
そうですね、そうですね、もっと広くこう取ってもいいんじゃないかなって、うんうんうん、個人的な意見ですけど思います。
確かにあれですよね、その昔話の桃太郎とか、はいはい、あと金太郎とかああいうのも一応フィクションだというふうにはなってますけども、うん、元となった人物がいるんじゃないかとか、こういう人物がモデルだったんじゃないかっていうのはありますし。
そうですね、
じゃあ日本神話その神武天皇のことについてことだって、うん、じゃあモデルとなった人物がなんでいないっていうふうに断言するんだっていう、
そうなんです、
そういうことになりますよね。
そういうことです。
なるほどなるほど。ではあとこうやって僕がパーッと言って内容を見させていただいたんですけども、はい、この津田宗吉論という言葉、はい、